教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールが発売1ヶ月で早くも重版となりました。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは何ですか？
はい、今回は巣ごもり消費、
巣ごもり消費、
はい、についてお話をしたいと思います。
はい、巣ごもり、
巣ごもり、巣にこもると書いて巣ごもり。
ああ、はいはいはい、
その巣ごもりですね。巣にこもるという、最近の消費傾向はやっぱ全然外食が流行らないらしいんですよね。
やっぱり地震の影響もあるんでしょうね。
まあそれもあると思いますし、はい、結構ここ1年から2年ぐらいで、うん、外食産業もすごいニュースになってるんですけど、ある大手 のファミレスが全撤退したりとかですね。
うん、
外食産業が本当、私の家の近くのですね、ある外食屋さんが、まあ、チェーン店なんですけども、亡くなったりとかですね、やっぱり全然流行んねんだなと思って、
うんうんうん、
でそれで多分皆さんの消費って、まあ、食事だけの話をすると、外食をやめてそれだったら中食と呼ばれるもの、
はいはいはい、
デパ地下、デパ地下ってでもすごいですよね。売り上げずっと上がり続けてる
から、ね、すごいですね。
なんかこの間もデパートの需要みたいなのグラフが出てたんですけど、震災でゴボッ、はい、落ちたじゃないですか、
はいはい、
消費自体が東京だと全体で 20% ぐらい消費が落ちてる、デパート消費が落ちてるんですけど、はい、あれの中でもデパ地下はまあ、もちろん落ちてるんですけど結構耐えてるんですよね。で結局家でこう節電だったりとか、当時はまだ3月とか4月は計画停電があったんで、
はい、
まあ、買って帰って食べるとかっていうのが、うん、まあ、あったみたいなんですけど、まあ、それ以前から外食産業が全然振るわずですね、中食と呼ばれるものだったりとかがすごい流行っているんですよね、
はい、
どういう傾向かっていうと、結構最近の消費傾向って家から出ないっていう傾向なんですよね。だから旅行とかが全然流行んなかったりとか、家でできることをみんな楽しむっていうことの消費にどんどん行ってるんですよね、
はい、
だから2人ともやりますけど、ゴルフ場とかはもう全然ダメですよね。
そうですね、今収穫に苦労してるようです ね
全然ダメですよね。他何されます、趣味で。アウトドア派ですか、ラス
さん。私は割合アウトドアなんですけど、でもこれといって、割合旅行とかは好きなので行くようにはしてるんです
けど、ね、じゃあアウトドアですね、
はい、
まあ、家でこうあんまり
こもるタイプではないですね。
こもるタイプじゃない
です
ね、だから多分携帯とか、はい、あとはその iPad とかのそういうタブレットとか、うん、まあ、パソコンがどんどんどんどん普及っていうか、もうネットもインフラもね、もう会社と同じぐらいのインフラはみんな自宅に引いてたりとかするんで、そういった傾向がすごいんでしょうね多分。家でいてひたすら ネットゲームやってるとか、はいはい、そういう消費なんでしょうね。
そうですね、その映画見るにしても家を出ずに借り入れたりとか、
そうそうそう、
オーダーして届いたりっていうシステムもありますし、
ね、TSUTAYAとかだったら DVD をレンタルで借り、ネットで借りてそのままポストで投函して、ね、返すとかありますしね、
は
い、
確かに、
まあ、以前もポッドキャストで話したんですけど、いいものはいいなと思うのは、例えばこう水とか重いもの、お酒とか、はい、調味料とか重いものは電話一本とかネットとかで、オーダーしてすぐ届くっていうのはすごい便利ですし、はい、そういった部分の消費っていうのはすごいわかるんですけどね、
うんうん、
今家にいてみんな私もアウトドアなんで、よくわかんないんですよね、
はい、
家にいても別にテレビ見るわけでもなし、
うん、
家にいたからって言ってずっとネットやってるわけでもなし、
ええ、
それだったら外に出ていこうって思うタイプなんで、
はい、
でも すごいマクロ的に見ると家で遊ぶものっていうのがやっぱすごい売れてるみたいなんですよね。
家の中で遊ぶもの、
そうなんですよ、うん、で去年から当たっているのが、一つはナノブロックって呼ばれるものなんですね。
ナノブロック、
うん、もうそのナノだから小さいブロック、
へー、
うん、 あの皆さんカタカナでナノブロックっていう風にあの Google とかで引いていただければ、うん、あの出るナノブロックの公式サイトが出るんですけど、まあここにありますけどね、 iPad がありますけど、はい、こんな感じの、
あ、なんかこういわゆるレゴのようなイメージです ね、 ですね。
ブロックを組み合わせて、うん、あの目なんか子供が作るようなブロックを積み重ねていくわけじゃなくて、目標物があって、飛行機とか、新幹線とか、
パズルの立体的なものみたいな感じ、ね、
ゴールはあるみたいな感じですね、はい、でこれあの USJ とかユニバーサルスタジオジャパンとかでも大阪にありますけど、ナノブロックのキャラクターとかが売ってたりとかして、あの結構本当にすごい、まあ、1年ぐらい前からすごい売れてるんですけど、ね、器用ですか。
私不器用なんですよ。
じゃあやめときましょう。僕もすっごい不器用なんで。これね、あの不器用に加えて、一般関西人が言うイラチってやつなんですよ。
いや、じゃあもうイライラしちゃうわけですね。まあ、私わかりますそれ。
下手な上にイラチなんで、すごい立ち悪いんで、僕はやらないんですけど、ナノブロック、なんか分かるような気はするね。
で、これが最近では流行してるんですか。
そうですそうです。だからそう、完成形が売ってるわけでは当然なくて、バラバラなもので自分で組み立てて、で多分まあ飾っとくんでしょうね、みんな。
なるほどなるほど。
いや だと思うんですけど、でまあまあ本当安いんですよね。 USJ に行っても、あの一つのキャラクターが1000円とかで売ってるん で、でホームページ見るといろんなものがあるんですよね、あのキャラクターとかも含めていろんなものがあるんですけど、本当に安いんで、
確かに見ると可愛いですもんね。
そうですね、だからまあ組み立てたりとかして、まあ多分家で皆さんそうやって遊んでるのかなというなのと、あともう一個はですね、ミニチュアートっていうのがあるんですよね。
ミニチュアート。
ミニチュアート。
ミニチュア、
あ、これひらがななんですけど、ミニチュアート、アート、アをかけてミニチュアートなんですけど、これもあのホームページ開いてミニチュアートで、あのひらがなで検索していただくと、すぐにあのホームページ出てきますけど、これは何かっていうと、あの紙で作っているものなんですよね。あのここに今 iPad の画面ありますけど、まあこういった家とか、あと建物とかっていうのを、まあこれはキャラクターの細かいという、まあそうですね、ここにピアノとかありますけど、そういったものをあのこう作って、紙ですからね。
へ
ー、すごいですね。
じゃあこれもそういったその紙でできるこう具材っていうのもいいんですけど、
そうですね、
それが入っていて自分で組み立てていくようなプラモデルの紙バージョンみたいな感じですか。
そうですね、あのプラモデルの紙バージョンですね。
小さい、
なんて説明しようかと思ってましたけどやっぱそうですね。
うん、
でなんかあの工具セットっていうのがこうあるんですけど、全然一緒についてたりとかして、しかもその難しそうなものないんですよね。ノリとかボンドとか普通にあったりとかして、で組み立て説明書っていうものがついてて、でその通りに組み立てると、その建物だったりとか乗り物だったりとか、それこそね、ここにミシンっていうのもありますけど、ミシンとかピアノとかっていうのがすごいこう簡単にというか、まあ、すごい細かいものを作れるっていう、はい、っていうのが最近の消費傾向の流行りらしいんですよね。これね、ミニチュアと私もあんまり興味がなかったんで見てなかったんですけど、ホームページ広げるとスタジオジブリシリーズっていうのもあって、
あ
の隣のトトロとか、
うんうん、
魔女の宅急便とかですね、そういったものもあって、
ファンの方にはたまらないですね。
まあそうでしょうね。だから144分の1スケールとか、まあいろいろね、すごい細かそうなものいっぱいありますけど、すごいですね。これ家でやってるんでしょうね。
あ、確かにハマるともうずっと家にこもって作っちゃいそうな感じですね。
そうそう、だから家でねハマりそうなものって多分皆さん結構最近の消費多くて、あの電子ピアノとか、まあそれあのピアノが買えないっていう現実問題がある、あのスペースを取れないっていう問題があると思うんですけど、電子ピアノとかねやたら売れてるみたいですね。だから家で何かをできるっていうものに対する消費がすごいんでしょうね。
ああ、なるほど。
だあのこれは調べてないですけど、パズルとかも売れてるんじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね。
今は、まあそのパズルからの消費の反省がそのミニチュアートなのか、あのナノブロックなのか、あの分かんないですけど、まあそれなのかね、分かんないですけど、
ああ、じゃあ今後ビジネスを考えていく上で、今までずっと外でしかできなかったものをどうにかこうにか家に持ち込むようにすると、何かこうヒットする可能性も、
結構何でもありそうですよね。
あ、
例えばあのゴルフする人で言うと、最近の流行りがあの室内でシミュレーションゴルフ、
そうですね、
あれもあの まあ、これまた、場所言っちゃうとこれアピールになっちゃうんですけど、あのこの間新たにできたショッピングモールが駅前にあって、はい、そこの中にショッピングモールの中ですよ、シミュレーションゴルフができてたりとか、なんかすごいですよね、あの人気っていうのも。確かにな、ゴルフ場行くのも時間かかるし、
確かに
お金もねかかるし、よく、まあそう考えると普通の消費なのかもしれないんですけど、まあ、それはね、まあ、どちらかというと家っていうよりもショッピングモールですけど、なんせ室内でできることっていうのが、まあ、最近の流行りなんですよね。だネットだけではないんですよね、全然今売れてるものっていうのが。だ同じものでも家でできるとか、もしくはちょっと、まあ、パズルの派生系なんでしょうけど、こうやって先ほど紹介したナノブロックだったりとかミニチュアアートのように、あの今までな今多分パズルだったら飽きてるけど、今までなかったこういう遊びだったら、ぜひやりたいっていうような多分需要があったりとか、家での滞在時間がなんせ長くなってるんでしょうね。
そうなんでしょうね、
だからそういったものにどんどんどんどんこう消費財を提供していくようなビジネスを考えていくと、多分あのビジネス、まあ、いきなりあの巣ごもり現象っていうのがなくなったりとかしないと思うんで、いきなりみんなが外出ていったりとかしないと思うんで、そう考えると多分商品の作り方とか研究開発とかもかなり変わってくるのかなというふうに思いますけどね。
でしょうね、
はい、
はい、今日も勉強になりました。久保さんありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの著書20代で絶対に身につけたい数字力のルールが発売1ヶ月で早くも重版となりました。今巷では数字力がブームになっていて、ビジネス雑誌などでもたびたび特集が組まれています。数字のルールを理解できれば、仕事の理解度やその進め方も大きく変わってきます。数字が苦手なビジネスマンにとっても苦手意識を解消する一冊になること間違いなしです。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
辰田理恵でした。